イランクラプテ地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは6月27日付北海道新聞より、ヘンガルの黒曜石国宝指定、白滝遺跡群の石器1965点。永岡桂子文部科学大臣は6月27日、オホーツク管内遠軽町の白滝遺跡群から出土した黒曜石を加工した石器類を国宝に指定した。旧石器時代の遺物としては初めてで、国宝の中で最古となる。同日付の官報で告示された。道内の国宝指定は、2007年の函館市南茅部地区の畑で見つかった中空土偶に続き2例目。対象は1965点からなる石器類で、黒曜石を割って先を尖らせ、槍先型にした仙桃状石器は全長約36センチもあり、国内最大級。石器のほとんどは遠軽町白滝地区の赤石山から取れた黒曜石を加工したもので、遠軽町が所有している。石器が見つかった白滝遺跡群は、後期旧石器時代にあたる約3万から1万5千年前の遺跡で、旭川門別自動車道の建設工事に先立って、1995年から2008年にかけて本格的な発掘作業が行われた。白滝地区の7つの遺跡から約768万点の石器が出土し、文化庁は質、量ともに群を抜く資料と評価していた。石器類は2011年に国の重要文化財に指定され、昨年11月に開かれた国の文化審議会は、永岡文科大臣に対し国宝に指定するよう答申していた。永岡文科大臣はこのほか、重要文化財として北見市の所川加工遺跡母工出土品なども指定した。本日2つ目のニュースは6月29日付北海道新聞日高版より、アイヌ音楽歌って踊ってビラトリで4年ぶり売れてく。ビラトリアイヌ協会青年部による音楽祭第10回ウレクレク風の谷の響きが約4年ぶりに町内で開催され、町内外から集まった約150人が屋外ステージで披露されるアイヌ文化の歌や踊りを楽しんだ。二豚ニ湖公園で6月17日に行われた。二豚ニアイヌ語教室子供の部の小学生ら12人は、アイヌ民族の伝統舞踊のハララキ、鶴の舞や、チャピア、アマツバメの舞を舞ったり、アイヌ語と日本語が混ざったオリジナル曲を歌ったりした。町内の木村里乃さんと新町聖也さんのユニット、アンケシは、ウポポ、座り歌や、イウタウポポ、キネツキ歌を歌ったほか、剣の舞や鶴の舞の踊り歌を地域ごとに歌い比べて会場を沸かせた。家族と訪れたビラトリ中学校1年生のうなやまさんは、いろんな歌や踊りを知ることができ、楽しかった、と話した。本日3つ目のニュースは、7月2日付北海道新聞より、アイヌ文様、木彫りで伝承。アイヌ工芸の職人を志す札幌市の岡本智也さんが、4月からアイヌ文化を伝承する日高管内ビラトリ町の地域おこし協力隊員として木彫りの技術を磨いている。アイヌ民族にルーツがある岡本さんは、かつて道管内浦川町で民芸店を営んでいた父方の祖父の子、孝七さんが使っていた彫刻刀を譲り受け、将来は店名も受け継いで自分の店を開こうと日々励んでいる。岡本さんは浦川町出身。父方がアイヌ民族の家系で、進学した札幌大学では、アイヌ文化の担い手を育てる札幌大学ウレシパクラブに入り、伝統舞踊にのめり込んだ。山菜を取りすぎない優しさなど、アイヌ文化の奥深さを知ることができた、と多くを学んだ大学生活を振り返る。大学は4年間在籍して中退。一般企業への就職も考えたが、せっかくアイヌに生まれたのに、アイヌ文化から離れていいのか、と悩み抜いた末、ものづくりが好きだったことから、 木彫り職人を目指すことにした。その後、アイヌ文化の担い手を育てるアイヌ民族文化財団の伝承者育成事業に応募した。同事業では、22歳から3年間、ビラトリ町内で木彫りや機織りなどを幅広く学んだ。アイヌ語にも挑戦。同財団が主催する2021年のアイヌ語弁論大会では、大人の部の弁論部門で最優秀賞を受賞するまでに上達した。また、同事業の一環で、祖父の孝七さんの妹で、サマニ民族文化保存会の元会長の熊谷兼さんをご帰省の仲間たちと訪ねたとき、孝七さんがかつて浦河町で民芸店を開き、熊の木彫りを作って売っていたことを初めて知らされた。岡本さんは幼い頃に亡くなった孝七さんとの縁を感じ、祖父の血が流れているんだなと思いました、と話す。熊谷さんが保管していた孝七さんの彫刻刀も譲り受けたという。今後はアイヌ工芸が盛んなビラトリ町で協力隊員として工芸技術や工芸家の経営ノウハウを学び、商品開発なども手掛けていく考えだ。将来の夢は孝七さんの民芸店と同じ、伏子民芸の店名で自身の工芸店を開くこと。伝統のアイヌ文様は受け継ぎつつ、今の時代に合った幅広い世代が手に取れる面白い商品を作りたい、と笑顔で話している。本日四つ目のニュースは、7月4日付北海道新聞より、アイヌ民族のこと知って、宇梶さんの映画7月8日札幌公開。アイヌ民族の詩人で、古布絵作家の宇梶静江さんのドキュメンタリー映画、大地よ、アイヌとして生きるが、7月8日から札幌市中央区のシアターキノで公開される。7月3日は、宇梶さんが札幌市内で記者会見を開き、アイヌ民族のことを知ってほしいと語った。映画は、宇梶さんへのインタビューを軸に、宇梶さんの人生や自然と共生するアイヌ民族の精神世界を描く。藤原書店が約5年かけて制作し、宇梶さんの長男で俳優の宇梶隆さんがナレーションを担当した。105分。道内の映画館での上映は初めて。北海道庁で行った記者会見で、宇梶さんはアイヌ民族が受けた差別の歴史を踏まえ、この映画が北海道でどう評価されるか気になる。アイヌ民族が息をしやすい社会になってほしい、と述べた。札幌での上映は7月14日まで。宇梶さんが生まれた日高管内浦河町でも公開を予定する。ちなみに、浦河での公開日が決まりました。浦河の大黒座で8月27日から9月9日まで上映されるそうです。また、8月27日には浦河町に来訪予定だそうです。本日最後のニュースは、7月5日付北海道新聞より、アイヌ文様の木彫り、イギリス大学博物館へ、貝沢さん、文化伝えたい。日高管内ビラトリ町二豚にのアイヌ工芸家、貝沢徹さんの木彫作品、ウコーク2が、来年秋にも、イギリスのオックスフォード大学ピットリバース博物館で常設展示されることになった。世界の美術界で評価の高い貝沢さんの作品が、イギリスの由緒ある博物館で常設展示されるのは、スコットランド国立博物館、大英博物館に次いで3館目。作品は、アイヌ語でシントコと呼ばれる酒などを入れる容器の蓋を叩く5人の女性の手をかたどった。直径50センチの円形の蓋には、ラムラムの蚊、鱗模様などのアイヌ文様が彫られている。蓋はカツラ、手は皮膚の色に近いクルミを使った。子供から大人までが車座になり、蓋を叩くリズムに合わせて臨床する場面を切り取って、世代交代しながら文化が伝承される様子を表現したという。貝沢さんは2012年に同じ意匠の作品、ウコークを制作しており、この作品をインターネットで目に留めたピットリバース博物館の展示企画者、マレンカ・トムソン・オドラムさんが昨年3月、 新作の製作を依頼した。今年1月末に完成させた貝沢さんは、伝統文化を作品に残し、未来に伝えていけたら嬉しい、と話している。同博物館は、世界の民族の暮らしや文化に関わる多様な資料を収蔵、展示している。アイヌ民族の衣装、マキリ、小刀などの資料、約300点もあり、1910年、明治43年の日英博覧会でイギリスを訪れた二分谷のアイヌ民族の玉祭、首飾りなども展示。貝沢さんの新作は展示スペースが整う来年秋以降に公開される。二分谷アイヌ文化博物館の長田義弘館長は、二分谷と縁の深い博物館に100年を超えた現在のアイヌ工芸品が展示され、貝沢さんの作品が残り続けることは大変価値がある、と高く評価する。貝沢さんの作品は、板、お盆を題材にした壁掛けなどの装飾品が、2011年からスコットランド国立博物館で、フクロウの負荷を表現した木彫作品が、2018年から大英博物館でそれぞれ常設展示されている。以上が今日のニュースですが、四郎さんコメントをお願いします。
はい。貝沢徹さんの作品がですね、英国で3カ所目に展示されるということはとても喜ばしいことだなと思いました。
はい。ありがとうございます。担当は仙石裕子でした。